おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス RT へようこそ。2026年7月23日のマス RT カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はビンチーさん、イーフーハンさん、ウェイフーさんによるハイヤークラスタティルティングオブジェクツインローカリーヒニテトリアンガレーティドカテゴリーズ局所有限三角圏における工事クラスター傾斜対象です。この論文では表現論における傾斜対象を一般化した D クラスター傾斜対象という特別な存在について深く掘り下げています。特にどのような条件下でこうした対象が存在するのかという難しい問題に挑んでおり、被覆干渉という道具を使って問題を群の普遍性の問題に巧みに変換して解いています。驚いたのは多角形などの幾何学的なモデルやアウスランダーライテン図形を用いて具体的な分類を導き出している点です。これにより代金型に基づいた明確な存在条件が示されました。さらに異なる D クラスター傾斜対象の自己順同型間が同来同値になるという強力な結果も得られています。これは対象同士がミューテーションという操作で結ばれていることを証明したためで、非常に鮮やかなアプローチです。最後にはこの理論を実際の代数に適用して合成次元の計算までいっています。抽象的な権論の議論から具体的な数え上げや計算までを一本の線でつなげた非常に密度の高い研究だと思います。2本目はリファンデングさん、ションフェイゲンさん、ピンリュウさんによるジオメトリックモデル4エンドモフィズムアルゲブラスオブティルティングモデルズオーバージェントルアルゲブラス、ジェントル代数上のティルティング下群の自己順同型代数の幾何学的モデルです。この論文ではジェントル代数という特別な代数構造におけるティルティング下群の自己順同型代数をマーク付き曲面やタイリングという幾何学的な道具を使って鮮やかに描き出しています。もともとジェントル代数はタイリング代数として実現できることが知られていましたが、ティルティング下群の自己順同型代数までを幾何学的にどう表現するかという点がこれまで空白となっていました。著者たちは曲面上の許容される個の集合である忠実な分割という概念を導入し、これが基本ティルティング下群と正確に対応することを証明しました。特に面白いのが下群の間の位を記述するために PR フリーな負の向きの角という独自の概念を持ち出している点です。この角を規定として使うことで代数の構造を具体的に決定できるという仕組みになっています。さらにティルティングフリップという組み合わせ論的な操作によって別の忠実な分割へと変換できることを示しており、これにより同来同値な代数の無限属を構築できるという非常にダイナミックな結果を得ています。代数的な問題を局面上の切り張りという視覚的な操作に落とし込んだアプローチには心地よい快感さえ覚えますね。3本目はシリンユさんによるスペシャルユニポテントレプレゼンテーションズ&ザコージョイントオービットメソッド、特別なユニポテント表現と共随伴起動法です。この論文では線形未また約群やメタプレクティック群を対象に特別なユニポテント表現を幾何学的に分類しています。具体的にはラングランズ相対入り代数などにおける準区別べき霊軌道に付随する弱いアーサー、アダムス、バーバス種、ボーガンパケットについてその随伴サイクルを用いて分類を行っています。驚くべきはこれらの表現のハリシュチャンドラ下群をある種のラグランジュ部分多様体上の許容ベクトル則の変形量子化を通じて統一的に構築した点です。これはキリロフやコンスタント、ボーガンらが提唱した共随伴起動法の哲学に沿ったアプローチで非常に一貫性のある構成になっています。その結果としてこれらのハリシュチャンドラ下群は全て規約な随伴サイクルを持ちユニタリ化可能であることも示されました。表現論の難しい問題を 幾何学的な道具を使って鮮やかに解き明かしていく流れに強い説得力を感じます。4本目は序盤にチェルリー・イレリさん、エフゲニー・ファイゲンさん、マルクス・ライネケさんによるエクストレマリティ・オブ・プリンシパル・クイバー・グラスマニアンズ・プリンシパル・キバー・グラスマン多様体の極致性です。この論文では輪筋キバーにおけるキバー・グラスマン多様体の属について、その幾何学的な性質を深く掘り下げています。特にある表現がどれだけ退化しても多様体が規約で期待される最小次元を保ち続けられるかという点に注目しています。研究チームは遮影表現と単遮表現を組み合わせた特別な表現を導入し、それが幾何学的な境界線になることを突き止めました。具体的にはある表現が期待通りの性質を持つための条件が、その表現が遮影表現と単遮表現の直和へと対化することと同値であるという極致性を証明しています。また自己同型群の作用によって回帰道が存在するかどうかも調べていて、直線的な向きを持つキバーではうまくいく一方で、一般的な輪筋キバーではそうならないという判例を提示しています。単に理論を構築するだけでなく、あえてうまくいかないケースを明確に示した点に、研究者としての誠実な姿勢が現れていると感じました。5本目はマス RA からのクロス投稿で、ミハイル・ボロボイさん、ウィレム・デ・グラフさん、ロバート・グラルニックさんによるコンストラクティング・ア・コンプレックス・ライ・アルゲブラ・イサモフィック・トゥ・ ITS ・コンプレックス・コンジュガテ・バット・ノット・ディファイネーブル・オーバー・リアルズ、複素協約なものと同型だが未数体上で定義できない複素リー代数の構成です。この論文ではある興味深い予想に挑んでいます。もともとは複素協約なものと同型な複素リー代数は必ず未数体上で定義できるはずだという予想があったのですが、実はこれが間違いであることが分かっていました。ただこれまでの研究では存在することの証明だけで具体的な例が示されていなかったんです。そこで著者たちはついに10次元という具体的な複素リー代数を構築して、この問題を解決しました。アプローチがとても巧妙で、問題をグラスマン多様体上の軌道の問題に置き換えています。特に面白いのが、計算の過程で人工知能のクロードのアイデアを取り入れた点です。非線形な条件を線形な条件に変換することで、グロブナー規定という手法を使ってコンピュータで計算可能にしました。最新のツールを数学的な証明に組み込む柔軟な姿勢には驚かされますね。結果として2段階べきゼロリー代数において、この現象が起きる最小の次元が10であることも分かりました。8次元や9次元では予想が正しかったのに、10次元になった途端に判例が現れるという絶妙な境界線を見つけ出した素晴らしい成果だと思います。6本目はマス .ct からのクロス投稿で、パベル・エチンゴフさん、ドミトリ・ニクシッチさん、ビクトル・オストリクさんによるツイステッド・デリン・プロダクト・オブ・セミ・シンプル・テンソル・カテゴリーズ反単純テンソル圏のねじれたドリー二積です。この論文では2つの反単純テンソル圏を組み合わせるねじれたドリー二積という概念の分類について詳しく論じています。これはグロタンディー区間のテンソル積を圏のレベルにまで引き上げたような考え方なのですが、具体的にいつこのねじれた積が普通のドリー二積と等しくなるのかを突き止めようとしています。解析にはユニバーサル階層群や高等積手上のテンソル構造といった道具が使われており、リンドンホッホシールドセールのスペクトル系列を用いて積が存在するための障害を記述しています。特にある県のユニバーサル階層群が自明であれば、どんなねじれた積も普通の積に還元されるという結果が得られています。これによりフュージョン圏の完全分解をフロベニウス・ペロン次元を段階的に下げながら群論的に分類できる道が開かれました。また付録で触れられているカテゴリー的なコサイクルについての議論が非常に鋭いです。 特にカテゴリー的な四次コサイクルがユニバーサル階層群の群コサイクルの引き戻しに過ぎないことを証明しており、長年の未解決問題に終止符を打った点に著者の強いこだわりと執念を感じます。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で、グアン・ユーリさんによるデリブド・レプレゼンテーション・シェムズ・ウィズ・アービットラリー・コエフィシエンツ&アッソキアチベスムースネス任意の係数を持つ動来表現スキームと結合的な滑らかさです。この論文では表現ホモロジーを使って代数的な滑らかさを判定する方法を研究しています。これまで滑らかさを調べるための係数としては行列代数だけが使われてきましたが、それでは不十分で滑らかでないのにホモロジーが消えてしまうケースがあったんです。そこで著者は行列代数にこだわらず、任意の有限次元代数を係数として使うという大胆なアプローチを提案しました。具体的に量子平面やジョルダン平面という例を考えてみると、行列代数を使ったテストでは滑らかに見えてしまいます。ところが紙三角行列の代数のような特殊な係数を使うと、隠れていた特異点がしっかりと検出されました。このあたりの視点の切り替えはパズルのピースがピタッとはまったような快感がありますね。最終的に代数的に閉じた対乗の有限次元代数において、この一般化したテストが滑らかさを完全に特徴づけることを証明しました。あらゆる有限次元代数でホモロジーが消えるなら、それは本当に滑らかであると言えるという強力な結論を導き出しています。8本目はマス PR からのクロス投稿で、チェンシャンサンジアヘシェンサンジユエゼンさん、シンイチャンさんによるヒッティングタイムミキシングフォーランダム系サイクルズ、ランダムな系サイクルの到達時間混合です。この論文では対象群の上で固定された長さの系サイクルという強薬類によって生成されるランダムウォークを詳しく調べています。一番の目的はこのウォークが到達時間混合という現象を起こすかどうかを突き止めることです。これは集合の中のすべての要素に少なくとも一度は触れた瞬間に分布がちょうど平行状態に近づくという非常にタイミングの良い現象のことです。研究チームはランダムな互換に関する過去の研究からヒントを得たマーキング手法やパリティを考慮したカップリングという高度なテクニックを組み合わせて分析しました。特に系サイクルの長さが奇数か偶数かによって挙動が変わるのですが、それを一つの統一的な枠組みで扱い切った点に研究者の執念のようなものを感じます。結果として特定の範囲の系において到達時間混合が起こることが証明されました。さらに K が大きな場合についても同様の結果を示し、最終的にはあらゆる K においてこの挙動が成り立つという大胆な予想を立てています。ランダムに要素をめぐるプロセスがちょうど全部を回った瞬間に混ざりきるというダイナミクスは非常に心地よい調和を感じさせますね。最後はマスドット QA からのクロス投稿で、パスカル・バセーラックさんとニコラ・クランペさんによるザ・コンタム・ループ・アルゲブラ・オブ・ SL の 2&Q ラカータイプ・ビバリアテ・ファンクションズ SL2 の量子ループ代数と Q ラカ型に変数関数です。この論文では2つの異なる Q ラカ型に変数関数の属を量子ループ代数の表現論という統一的な枠組みで捉え直しています。もともと1変数の Q ラカタ公式はレナード体などの非可感代数でうまく説明されていましたが、それを2変数へと拡張したいというのが著者たちの狙いです。具体的には量子ループ代数の共位である部分代数や6つの可感部分代数を利用して特別な固有規定を構築しています。そしてこれらの規定同士の重なり係数として2変数Q ラカ型関数を解釈するという非常に鮮やかなアプローチをとっていますね。さらに特定の条件下でこれらの対がルート系 A2 に関連する分解可能なレナード体というより洗練された構造を持つことも突き止めました。 最終的にこれらの関数が2つの変数を持つ多項式に関連していることを証明し、総スペクトル性を明らかにしています。複雑な代数構造を駆使して多変数多項式の生態を暴いていく構成に強いこだわりを感じます。まあそんなこんなで、表現論や兼論、D代数から動来動地、幾何学的モデルや量子群まで、非常に奥深く刺激的な世界を旅することができました。この知的な興奮を皆さんと共有でき、とても楽しかったです。それでは本日のご視聴ありがとうございました。